文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今夜は平成カウントダウン、この30年で何が変わったかというテーマで、まあ赤坂 TBS ラジオのスタジオでね、もう3月もう春っぽくなった、まあ、空気の中、朝の4時まで生放送ということでお届けして、おりまして、柳瀬パイセンが明日朝から会議だというので、むしろ朝から会議なのにこの時間まで残ってくださったのもありがたいんですけれども
すごい圧縮していっぱい喋ってましたね、
ありがとうございます。
で、なるほど、前半だけの登場だったのか。
バトンタッチして斉藤哲也パイセンにね、このフォワード座ってもらって、はい、ちょっとパイセン、あれなんですよ、パイセンっていつから言い出したんだろうな、甘いんだけど、ちょっとね、しばらくその経済とか日本社会の変化みたいな話が続いたんで、はい、ちょっとその文化的な変化とかの話とかも、この後やっていきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、藤木さん、はい、この番組はですね、初心者に大変厳しい番組でございまして、はい、大変ネオリベラリズムなので、自分の力で組み込んでこ
い。人的資本が十分なんじゃない
か。なんていうか、基本的になんかこう、大丈夫ついてくれてる話振ってあげようかみたいなのは、隣の書評家がやってくれると思うんですけど、今、おにぎりもぐもぐしてるもぐもぐタイムの書評家なんかすると思うんですけど、ね、たくさんちょっとノートメモ取られてて、授業みたいになってますけど、どうですか、ここまで聞かれてて。
そうですね、なんかペーパーレスの話が出てきたので、私としてはやっぱりこう紙の本がいつまで生き残るんだろうっていうのはすごい気になっていて、ただなんか2010年頭ぐらいにこう悲観化されたほどではないのかなと思ってるんですね、うん、紙の本がなくなるんじゃないかって、なんか市川誠さんがそんな本を書いてたような記憶があるんですけど、意外となんか、まあ、過去の出版文化とは違う形で生き残っていくんじゃないだろうかと思っていて、でなんかこの間その書評の仕事で赤瀬川源平さんの、うん、エッセイ集を読んでて、新海さんの謎っていう、まあ、まあ、新明解の辞書をネタにした本があるんですけども、その文庫版の後半に神々の消息っていう、まあ、エッセイが入ってて、なんかそれがその紙のあり方みたいなのを考察する文章なんですけど、なんか初出の連載が90年代前半なんですけど、結構なんか今の時代のこと予告してんなと思っていて、なんか例えばその新聞紙がなくなって新聞配達がなくなるとか、まあ、パソコン通信が完備されて電話回線を使って各家庭に新聞が送られるとか、まあ、電子名刺みたいなものもまあ書かれてて、でもなんか一方でその赤瀬川さんといえば、まあ、カメラで写真で、でそのいくら世の中が電子化しても紙焼きはなくならないっていうふうに書かれてるんですよね。なんかそれで指摘されてる通り、確かに今ってなんかまあ一部の若者の中でですけど映るんですが、まあ、再ブーム化していて、確かにそのなんかネットと紙を横断してる感じって実感としてあるなと思ってて、ネットで知った文化とかネットで培った感性をなんか紙で再現するみたいなのは、なんか私たち世代に、まあ、今の10代20代にとっては割と身近かなと思うんですよね。
なんかその辺ちょっと突っ込んで聞きたい、まあ、それこそ取材とかでそういうの触れたっていう人がいたらと思うんですけど、まあ、映るんですもチェキ、僕もチェキ持ってますけど、ライカ・ザ・フォートっていうライカが出したチェキ持ってますけど、はいはい、でそれをその例えばその学生とか撮影して見せたりしていろんな反応を見てて、なんかやっぱこうちょっとこう2つぐらいレイヤーがあって、要はなんかこう例えば、チェキのフィルムって10枚で1000円ぐらいするんですよ多分、すげえ高いの、700円ぐらいするのかな、でこれ1枚撮影するのに70円かかるんだよ、みたいな、なんかこう物ってお金かかるんだみたいなのがすごい新鮮とか、なんかこう物に対するその何やっぱ物へのこだわり消えないよねっていう方多いんだけど、いやすげえ扱い雑だよなと思ったら、多分スマホの感覚と一緒で物にお金がかかってるっていう感覚が多分今ないので、あれ多分自分でチェキ持って って、本当にバカすかフィルム買って撮るようになったら、こんな金のかかるものやってらんねえなってなるんじゃないかなと思って、人から撮ってもらって、物でもらうと多分嬉しいんだけど、っていう、物のコスト感覚どうなってんのかなっていうのが一個と、もう一個は、という中でも撮ってる人ってどういう人かって、要するに映るんですかって、現像代払って、現像してもらってる人ってどんな人かって言ったら、物にこだわりある人というよりは、なんかちょっと再化したいというか、スマホよりもおしゃれなことしたいみたいな、なんかそういう感じがあって、いや全体としてやっぱり物の価値ってなくならないよね、物の味わいって大事だよねみたいな、昔を知ってる人がロマン的に言うものとはだいぶノリ違うなと俺思ってるんですけど、俺から見てる中では。
でも分かります、なんか情報だと再化は難しいっていうか、手応えのあるものの方がやっぱり再化が目に見えて、実現できるからっていうところ
は。なんかのミュージシャンのプロモーションビデオでも、結構8ミリビデオっぽい映像とかすごい多くて、思い出映像で、お前ら生きてた時代に8ミリ現役だったことねえだろうっていう世代のバンドが、でも思い出っていうと8ミリ風に加工したなんかこう映像を使いたがるんよね。
あれスケーター文化なんだよね。面白いのは、今そのデジタルハリネズミっていう8ミリフィルム風に撮れるデジタルのカメラが、結構今多分ね、ネットとかでね、4、5万ぐらいしちゃって、あのミュージシャンが使ってますとかっていうので、で、8ミリのフィルムに戻るんだったらね、まだちょっと、その自分たちの生まれる前のテクノロジーだし、なんかすごいノスタルジックだけど、今、スケーター文化だと VHS に戻るっていう
流れがあって
、VHS のノイズの微妙さみたいなものを再現するフィルターとかを作り始めていたり、まあそういうのって、なんかものすごく、まあ、おそらくノスタルジーではなくて、その風合いみたいな感じなんだけど、最近読んだ本の中で、ファンダムレボリューションっていう本の中で、そのポラロイドがね、やっぱり一回、生産をやめるわけですよ。2000年代になってからかな。その、まあ、ある程度、その、まだユーザー数はいるんだけど、将来がないので撤退しますって、今それこそね、ふずきさんが言った紙がなくなるんじゃないか、本がなくなるんじゃないかとかっていうことが、割とリアルに2000年代以降、まあそれこそテクノロジーで、かつてのものなくな、コダックが潰れたりとか、いろんなものなくなっていった中で、ファンが多いものは、その本当にね、ポラロイドの技術ではなく、工場を、閉鎖された最後の工場を、の、工場長をお金で雇って、ファンダムが雇う、みんなで残したい人たちが雇って、そっからまたゼロからね、一旦ポラロイドフィルムの技術なんてもう完全に進み切ったのに、ゼロからまた作り直して、俺たちが好きなポラロイドを、その、有志たちで復活させようみたいな感じ。それって非常にカセットテープなんかも非常に普及してる段階とかすごい似ているというか、もう一回テクノロジーやり直すぐらいのところすごい面白いのと、ちょっとさっきのね、ふずきさんの赤瀬川現場って今ちょっと視点として面白いなと思って、はい、あの人ってもともと、あれですよね、偽札作った人ですよね。
ああ、まあそうです
ね。うん、その前に。はい。それで逮捕されてる経歴もあって、紙なんですよ、はいはい。で、ずっとやっぱ紙へのこだわりみたいなところで言うと、お札もなくなるなくなると言われながら、割と日本では未だにね、
電子マネー普及しない。
電子マネー普及しないっていう、その、なんか、その赤瀬川現場90年代頭にそういう紙がどこまでなくなるか、紙焼きが残るって結構なんかそういう時代だった。それこそ仲又さんとかがね、本とコンピューターとか始めたのもその90年代頭ぐらいで、まさにコンピューターが出てきて紙がなくなるみたいな議論の時に、そういう人たちがどういうことを言ってたのかなってすごい興味深くて、紙焼きが残るって逆に僕はその今のチェキとかそういう流れとかとは別に、外れたんじゃないかな、むしろ。写真が一番デジタル化した後から来ながら。で、紙は、の本とかっていうのも確かに5年前と今と随分状況が変わって、なんかその辺ね、ほんと5年単位でこれが消えると思ってたものが消えなくて復活してたりとか、
なんか想像できない。消えないって言ってたけれども、みたいな。どうでしょう、この辺、そのアナログデジタルだけじゃないけれど、まあ、その技術が進んでなくなるよねって、平成の初期とかね、技術進行論多かったから、塚越さんどうですか？
僕、またちょっと違う視点で最近思ってることがあって、 その、まあ、簡単に言うとユーザーインターフェースというか僕らの体との関係だと思うんですよ、うん、ほうほうほう。でなんか要するにデジタルになるってことは便利になるってことじゃないですか。合理的化されるから、うん、ものすごくいろんなことが読めるようになると。で電子書籍だったらあのちっちゃいものがあればそれで何百冊何千冊何万冊って読める。で実際確かに、どんどん読みやすくはなったりしてるんだけれども、うん、果たしてそんなに能力を僕らは強化するってことじゃないですか。読みやすいってことはそれだけなんか疲れないとかでたくさん読めるとか、
うん、麻生さんがよく言ってる、ね、フィジカルにその読める限界っていうのがこれまでの知識量の限界を規定してたけど、うん、技術的にフィジカルの限界を超えるようになった時に、うん、果たして人は1年間で100冊とか200冊とか300冊とかで読むのが普通になっていくのか。
例えばその Google グラスっていうのは結局あの使われなくなっちゃった、生産をやめちゃった理由っていうのは、うん、まあ人気がなかったってこともそうなんですけれども、うん、あれ使うとその工場とかで仕分けするときにものすごくその目の前にこれだよとかってこう出てくるからヒントが出てくるんでそれに合わせて作業すると作業効率がバカみたいに上がるわけですよ、うん、ということは何倍も能力が上がるわけです、うん、その瞬間それを使って、うんうんうん、だけど終わった後めっちゃ疲れるんですよ。
でドラゴンボール現象
だから、だからこそそういう作業をするときにカフェインをいっぱい取って能力を上げようってなるからカフェイン中毒みたいなことも起きてるっていうことも、あ、まあ、あの 100% の因果関係じゃないけれども、うん、そういうことがあるわけですよね。
ちょっと前にさスマホ見すぎて、うん、あの認知症が進むみたいな研究が、スマホ認知症のニュースが流れたけど、あれって情報を人が取り込みすぎちゃって、要するに考える時間が入ることによって情報を取り込む時間にちょっとインターバルが置くんだけれども、うん、ひたすら情報が流れてきちゃうから脳がなんか疲れてきちゃってこうなんか認知症になるみたいな、ざっくり言うとその流れ、
ね、だからその情報技術的に言うと、うん、技術を使って僕らの能力がアップするっていうことと、うん、いやしかし僕らの限界は、まあ、フィジカルに規定されていて、うんうん、それを超えるぐらいのものを例えばその広角機動体とかで言われているように
今度脳にジャックイン
チップ入れて記憶とかをそのままブーッとなんか、うん、そのデータを移動させるみたいなことが技術的に可能になったとして、それで我々は本当にできるのか、あの、うん、うまくいくのかというと、むしろ逆で、うん、その引き算の方、要するに情報技術を使うときは、うんね、我々のその、うん、体を強化するんじゃなくて、それ以外の環境を楽にするっていうことが重要だなと。
マインドフルネスじゃん
わけですよね。でもこれは例えばサブスクリプションのブームっていうのもそういうことだっていうふうに考えられるわけですよ。で今サブスクリプション流行ってるじゃないですか。定額制ですね、うんうん、ネットフリックスとかを見てるときにお金を払ってみんな見てる、何を見てるかっていうと自分のデータが分かってるんでこれがおすすめですってことを教えてくれて、ネットフリックスを使ってる人の多くはおすすめ動画を見てるわけで、実はおすすめ見るとかなり自分の趣味に合ってるってわけです、うん、これ人バカになるって言い方もあるんだけど、逆に言うと自分で検索して好きなものを選ぶって超めんどくさいじゃないですか、うんうん、でやっぱり物が増えて、物が増える中で人と違うものが欲しいって言ってわがままに消費者がなっていったわけですけど、うん、ある時代7、80年代とか昭和の時代、平成になるとそれすらも超えちゃって、うん、もうめんどくせえと、うん、その意思を使ってなんかするのがめんどくさいから、そこはそういったものはサブスクリプションって要するに自分の意思を使わずに意思を代行してくれるサービスだなんていう研究が最近、まあそういうことを言う人もいるわけですよね。そういうふうに考えてみると、その技術をその引き算の方向で使っていく。だからそういうふうに考えれば、そのいらないものは僕らは意思しないように済むためのもの、あるいはその体の限界を考えてあげると、実は紙ぐらいで持ってる方が、で紙で読んでる方が、体に合ってるって意味ではもう何千年も紙ってあるわけだから、うん、そういう意味ではあの絶対残るか残んないか分かんないけれど、うん、僕らの体の状況との関係の中で残るんじゃないかと、うん、
だね、あの、まあ、いろいろフィジカルの話に突っ込みたい部分もあるんですけど、斉藤さん、はいはい、今そのネットフリックスのようなその定額見放題動画サービスの話が出てきて、うん、でおすすめされるまんまに見てたらだんだん好みに合っているって話だったんだけれども、うんうん、はい、え、それってテレビじゃねと思って。あ、つまりあの人ってそんな言うほどもともと好みがしっかりはっきりあって、うんうん、なんかそれに合わせたものしか見たくないと思ってるのかっていうと結構微妙で、多分どのぐらいちゃんと実験しないと分かんないんだけど、うん、ある程度ミスったもの入れても面白いって思うような気がするんですよ、うん、
変なものを逆に入れて それで違う化学反応を見るっていうことも多分絶対やる、
やってると
意図的にやる、多分もうやってると思うんですよね。
なんかそのやっぱこの平成の30年間でその今紙とか写真とかって話あるけども、最も凋落というか地位が、おそらく人々の考えている地位が下がったのはテレビでしょ、うんうん、要するにテレビに出るっ ていうことは多分すごかったわけですよ、かつては、うん、多分昭和の頃もすごかったし、多分平成の初期においてもそのテレビに出るっていうことには大きなステータスがあった。一方でその平成の初期っていうのはまず、平成テレビイカスバンド天国イカ天ですね、はいはい、要するにそのまだそのプロじゃないミュージシャンが出てきて、まあ、深夜番組で演奏をする、だとか、その後はその、まあ、日本版 の, そのリアリティ TV の走りで、まあ、すすめ電波少年が、うん、あのまあ、例えば猿岩石、今あの有吉さんのね元やってたコンビですけれども、うん、にその貧乏旅行をさせてみたり、うん、あるいは、浅草橋ヤング用品店というバラエティ番組が朝ヤンと改名してオーディションをやって、そこからモーニング娘。がまあ出てくるわけですけれども、うんうん、要するにプロじゃない人たちを出すようにはなったものの、やっぱり素人が出てきてテレビっていう存在がスターにしていく、有名人にしていくっていう回路がまだまだ平成の初期から中期にかけて生きていた、うんうん、少なくとも平成一桁台にはバシバシ生きていた、うん、で今、じゃあそういうあのなんだろう、テレビに出るっていうことがどのぐらいのステータスを持つのかってよくわからない。僕これいつもリューチェル問題って呼んでるんですけど、リューチェルを有名にしたのはテレビなのか LINE なのか、これすごい微妙だと思うんですよ。リューチェルがテレビに出るようになったから有名になったっていう多分人もいるんだけど、俺多分リューチェルをテレビで見たことって3秒ぐらいしかなくって、紅白に出た時の、あの LINE でしか見たことなかったんですよ。
LINE の何み
たいな、 LINE のほらニュースとかあのブログ紹介とかにすごい出てくるじゃないですか。
まあそれこそ、まあこれ藤木さんとかに本当は聞いた方がいいと思うんだけれど、小学生がなりたいものとかで、YouTuber とかっていうわけじゃないですか、そのテレビの芸能人じゃなくてね。
そう、
その感覚をなんてもう僕は全然わからないんだけど、はいはい、そういうのって どうなんですか。
でもなんかやっぱそういう調査ってちょっと偏りがあるっていう風にちょっと感じがするんですけど、まあね、そうですね。
でもテレビに出る人とその YouTuber って言った時にそこでラムネ裏取引しない
。もうすいません、疲れたらですね、ブドウ糖 90% のラムネを食べる
とフィジカルにあげるな。
これも一種のマインドフルネスです。
要するにそのテレビっていうのがその YouTuber とテレビって言われた時に、多分今その斉藤さんが聞きたいと思ったことをその言い換えると、やっぱりテレビに出る方がすごいと思ってるでしょうみんなって話なのか、いやいや別に YouTuber もテレビも大して差はないけど、まあ、YouTuber になりたいってことじゃないよって話なのか。
いやどうなんでしょうね。でもなんかテレビの方がやっぱり価値は高いんじゃないかっていうか、まだ保証されてるんじゃないかって思いたいだけかもしれないですけど、そう、でもその境目がくっきり分かれていったのって、多分私の多分まあ、10個下とかだと今高校生とかなのかな、とかにはあるんじゃないかなと思うんですよね。なんかなんていうのかな、まあ、SNS 自体はあの私が中高生時代もあって、中学生の時にブログブームが来たので、なんかこうネットで有名になることっていうのがなんか だんだんこうテレビで有名とかテレビや新聞に出ることと有名っていうのもちょっと競っていて、なんかネットが超えていったみたいな感覚ですかね。だしなんか、まあ、ネットってお金にならないというか、ネットイコール無料っていう感覚だったのがだんだん変わってきて、今まあショールームとか課金制のネット上のビジネスってたくさんあるので、なんかそれで食べていけるようになった人は増えていきましたよねっていう
の。食べれるようになったっていうそのお金の問題がなんか大きいのか、ステータスの問題が大きいのかっていうのが微妙で、去年あたりから結構大物の芸人さんが例えばアマゾンプライムに出たりとか、そういう中、あるいはネットフリックス出たりとかの中で、やっぱりそのこれね、さんまさんが多分ねインタビュー動画で言って
ますけど、
ネットフリックスのやつ、やっぱりこうなんかこうお金的な面でやっぱりすごいこうテレビとそのネットのその力関係みたいなものが変わってきてるところはありつつも、やっぱテレビに自分はまだ夢があってみたいなことはすごい、やっぱりこうさんまさんぐらいだとおっしゃる。だからこれはやっぱりこうテレビっていうのはやっぱすごいっていう、僕らはまだ思いたいねんっていうのが多分さんまさんぐらいの感じだと思うんですよね。でも、もし、いや、皆さんもそうですけど、これ、それこそ皆さんね、メディア出てる方も多いから、これから、例えばその、テレビの仕事来ますとか、っていうのと、わかんないですけど、そのネットの定額動画配信サービスで、まあ、冠番組持てますみたいな、ので、その位置づけってイメージ違う のかな。
それはじゃあ4月からテレビのレギュラーが始まる塚越くんに
聞いてみて。
いや、準レギュラーですけどね。準レギュラーで、4月から NHK の語学番組に SNS の専門家枠で、多分3週に1遍ぐらいの割合でちょっと出ますけど。
テレビの人や。
でも、僕の中では、その誰に照準が合ってるかが結構でかいかもしれない。だから例えば昼のそのワイドショーの番組だと、こういうことしか言えない状態だったらやめようとか、あるいはこういう時間帯で、その限られてるけど、これが多分ライフだったらそれなりにこう難しいこと、僕難しいことよく言うから、そういうことでも全然聞いてくれる人がいるから、ここは絶対出ようとか、多分その違いだから、誰に向けたは結構僕でかいような気がしますね。単純に金もあるけど、
自分が自由にできるメディアかどうかみたいなところで、影響力云々みたいなところはまた別ってこと。
だからそこ逆に、その影響力と、たくさん見てくれてることと言えることとのバランス感覚は結構でかいんじゃ、皆さんそうじゃないですか。
そもそも影響力がテレビが上だとは思ってないってことだもんね、そこは、ね、
そうだな。なんとなくまだ33歳ぐらいの人はまだテレビが大きいっていうのは感覚的にあるけれども、単純にその理性的に考えてみれば、実際はどうかは分からないっていうこともあるんだけれども、他方でインターネットテレビ系でこう、例えば今ツイッターでこのハッシュタグでつぶやいてくれる人もいると思いますけれども、見える見えないはちょっと一個でかいかもしれないですね。見えるから見えるっていうのは、こうネット経由で自分の意見をつぶやいてくれる人がいるから、いい時もあれば悪い時もあるとは思うんですよね。
ちなみに、TBS の番組で言うのもなんだが、 NHK に出ると本当に親戚一同ばっかくそ評判するからね。
評判良くなる？
評判、もう、ケンジ君出てたの見てたわよっていう電話がいっぱい入ったわよって親からめっちゃ来るから。NHK のね、みんなが見てる時間帯舐めちゃいけない、
ね。それはね、チャーリーだから、ね。俺はほとんどなかった。
鈴木家だから。
僕 NHK で一応レギュラーで1年間ニュース番組のコメンテーターを
やりましたね。
ああね、
あの、すごい。同じ時間帯に出てたのは津田大介と、古市のし君、多分その二人はすごい影響力とかもあるから、人によるんだと思う、それは。
中身によるの。でもね、
俺はテレビに出てもそんなに影響力実は感じられなくて、なんか例えばその津田さんと一緒に歩いていて、それこそ津田さんだけが声かけられるみたいな、NHK に出てた名前わかんないんですよ、これもう5年ぐらい前だから。みんな金髪のツイッターの人が NHK に出てることは分かっているけど、そこと名前が一致するって結構後なんだよね。今津田さん分かってる人いるけど、最初の5、6年前の段階だと、おばちゃんとか一緒に歩いてるとわーって言われるっていう。
なんかテレビ
一区も同じような感じ。
俺ね、今週の木曜日かな、たまたまお仕事で、某キー局の、その近くを通りかかった時に、ちょっとスマホで調べ物しようと思って、そのテレビ局の脇ぐらいのところでスマホで調べ物したんですよ。なんかよくわからない、中年女性と中高生ぐらいの、男の子の親子連れが、さささって言ってきて、ツーショットで写真撮らせてもらいませんかって言って、なんだこれって。お前、はって聞いちゃって。いや、髪の色がすごいから。
なんかの人だと思った
ってことです。なんかの人だったのは分かるんだけど、何者かは、ひょっとしてグレーの人しかもしれない。
ゴールデンボンバーの人かもしれない。
下手すら、なんか YouTuber かと思われてるかもしれない。
いや、後で画像検索しようって。
そう、いや、マジで、撮っといて、後で画像検索しようぐらいの時で、来るわけ。テレビ局の横だからだと思うの、それって。でも俺もう意味が分かんなくて。で、3秒ぐらい考えて、俺今テレビ局の横でこういうことをしてるから関係者だと思われたのかっていうのに気づくまでにすげえかかって。
有名な人に違いない
って。有名人 X だと思われて、X は後から探すってことだ。
なんかさっき早水さんがおっしゃってたこととかは、こう、視聴者とのマッチングの問題かなって思ってて、よくその出版社、でまあ、出版界だとなんかどこでのメディアで取り上げられたら本が売れるのかみたいな話になってて、意外とそのテレビとかはそんな効果がなくて、むしろラジオとか、そのなんかラジオを聞くような層にはまあ本の情報が受けるみたいなのがあって、なのでなんか、まあ、私その実はテレビの話しといてなんなんですけど、7年ぐらいテレビがない生活をしていて、なんかまあ大学進学するときに一人暮らししようで、じゃあまあテレビ買わなくていいかでそのまま過ごしてしまったっていう、まあそうなんですけど、なんか そうなるとツイッターとかで後追いで知る情報が多くて、なんか短く動画を上げてる人とかいるじゃないですか、はい、まあ今だったら羽生選手のなんか演技の動画とか、なんか表彰台上がる瞬間とか撮ってる人がいて、そうなんかその後追いで知る情報の方がなんか結構拡散されるというか、届けたい層に届くから、なんかまあ今せっかく生放送ですけど、こういうのとかも後日知って好きってなる人の方がなんか大事になっていくんだろうなって思うんですよね。
だからそのただただ流れていくだけの人って、まさに金髪のツイッターの人で終わっちゃうかもしれない、なんなら髪の色がすごいから有名人に違いないぐらいかもしれないから、ちゃんと残らないんだけれども、ちゃんと残るってなると、ツイッターで後からもう一回見れるとか、
リツイートされるとか、まあ逆にネガティブな方向で炎上っていうのもそれと同じで、いい影響を与えて、その、ね、再生されるものもあれば、悪い影響を与えて古市的な、ね、再生産っていうのもあるわけで、あれもやっぱりその生放送を見てね、その炎上させてるわけではなくて、誰かしらがそれをアップする
ネットでアップ
したことによって、それを見た人たちが前後の脈絡とか文脈関係なくこれはひどいってなっていく、
それがそして まとめられて
ます、まあ、前後の脈絡合わせてもひどかったりするからね。まあそこはまあ難しいところではあるんだけれども、ちょっと一回曲挟んだ上で、やっぱりその平成になっての変化って言った時に、どうもなんかその情報にの向き合い方だったりだとか、それがもたらすその文化への話、ちょっとあの後半戦とか前終盤戦まとめていきたいと思ってるんですけども、曲はあの一生懸命あのね、鈴木さん押してくれた。
ありがとうございます。ポンコツ書評家の方ですが、
書評家としてはポンコツじゃないと思うんですけど。
そうです。書評としてはそこそこ。
何がポンコツなの？
喋り？実存？
実存。実存ポンコツ。
実存ポンコツ系。
どちらかというとなんかそのポンコツで売り出そうっていうそのなんか魂胆がね、まあいいや。
よくないね、よくない、ね。
ひたすらそういうことばっかり俺も言ってますけども、はい。というわけで曲をね、はい、紹介していただきたいと思うんですけども。
平成が始まったのは1989年で、今から紹介するのが1990年、これはこうイカ天からね、
そうですね、あの平成テレビガスバンド天国から
イカ天からこうデビューしたバンドなんですけれども、あの今ちょっとツイッターでタイムライン見てたら、こう朝ヤンが画期的なのはモーニング娘。をこう可愛いと言い切ったことだと、要するにこう実は概念定時型であるこの昭和の価値観が極まった形で、そっからそれが崩壊していくんだって書いた人がいて、あ、なんかそれってちょっと分かるなと思ったのが、あのスタタンってあったじゃないですか、
スター誕生、
あれってこう、まあもちろん戦略あるんだけど、ズボの素人っぽい子たちがだんだん洗練されていく過程を多分見ることだったと思うんだけれども、この今から紹介する人たちは最初からこうあのパンチが効いててこうそれに対してみんな戸惑ったと思うんですけれども、こうイカ天の番組の審査員の人たちが新しいみたいなことを、いわゆるその道のプロたちが価値判断を下すわけですよ、でそこがやっぱ新しく映ったのかなっていうふうに思って、
なんだろう、
はい、今から紹介するのは倉本沙織のリクエストで、タマのさよなら人類です。